How beautiful to sing together and praise the
Lord. 共に歌い主を称えることを美しく喜びと思います。2600年前バビロンは全世界で最も強大な国家でした。ある歴史家はバビロンの町を取り囲んでいた壁は高さ90メートル、厚み25メートル以上だったと述べています。その壮大さにおいて他の町を一切寄せ付けなかったと書いています。当時バビロンは教育、法律、哲学の分野において世界の中心でした。その軍事力に肩を並べる国家もありませんでした。エジプト軍を打ち破ったバビロンはアッシリアの首都ニネベを侵略し破壊し略奪しました。エルサレムをたやすく征服し最も優秀で賢いイスラエルの子らをバビロンに連れ去りネブカデネザル王に仕えさせました。この時の捕虜の一人にダニエルという名の青年がいました。多くの学者はダニエルは当時12歳から17歳ほどだったと考えています。愛する若いアロン神権者の皆さん、考えてみてください。ダニエルは皆さんほどの年齢の時に王宮に連れて行かれ、世俗的なバビロンでその言語や法律、宗教、科学を教えられたのです。家から無理やり連れ出され、800キロメートル離れた外国まで歩かされ、敵の宗教の教義を教え込まれたらどのような気持ちがするか想像してみてください。ダニエルはエホバの弟子として育てられました。アブラハム、イサク、ヤコブの神を信じ礼拝してきました。預言者の言葉を研究し、神と人々との交わりについて知っていました。ところがある時、とても若くしてバビロンの牢獄で教育を受けるようになります。それまでの信仰を捨ててバビロンの宗教を受け入れるよう相当な圧力を受けたことでしょう。それでもダニエルは言葉においても行いにおいても自分の信仰に忠実であり続けました。皆さんの多くは一般的に支持されていない真理を擁護するときにどのような気持ちがするかを知っているでしょう。今日のインターネット俗語で言えば、意見の異なる人々から炎上させられてしまいます。しかしダニエルは人々からあざけりを受ける危険を冒しただけではありませんでした。バビロンでは宗教的な権威に逆らう人はそれがどのようなことかを理解していました。比喩的に、そして文字通り炎上させられるのです。ダニエルの友人であるシャデラク、メシャク、アベデネゴの経験からもそのことがわかります。そのような状況で信者であり続けることがダニエルにとって容易だったのかはわかりません。豊かな信心を授かっている一部の人には天からの賜物として信仰が与えられるようです。しかし想像するに、ダニエルは私たちの多くと同じように証を得るために努力をする必要があったはずです。ダニエルはきっとひざまずいて何時間も祈りを捧げ、疑問や恐れを信仰の祭壇に置き、主が理解と知恵を授けてくださるのを待ち望んだことでしょう。私はそう確信しています。そして主は確かにダニエルを祝福してくださいました。信仰を試され、中傷されたにもかかわらず、ダニエルは自分の健康経験から正しいと知ったことに忠実であり続けました。ダニエルは信じて疑わなかったのです。ある晩、ネブカデネザル王は夢を見ました。王はその夢に頭を悩ませ、学者や相談役を集めてその夢の内容と解き明かしを示すよう命じました。もちろん彼らはできませんでした。 あなたの要求に応じられる人は一人もいませんと彼らは懇願しました。しかしネブカデネザルを一層怒らせることになり、王はあらゆる知者、博士、法術師、相談役を切り刻むよう命じました。その中にはダニエルをはじめとするイスラエル出身の若い学生も含まれていました。ダニエル書に親しんでいる皆さんは次に起こったことを知っているでしょう。ダニエルはネブカデネザルに少しの猶予を願い出て、同僚とともに自分たちの信仰と道徳的強さの源へ向かいました。神に祈り、この正念場に神の助けを願い求めたのです。するとついに幻のうちにこの秘密がダニエルに示されました。征服された国家の出身の少年であり、風変わりな宗教を信じていることでいじめられ迫害されていたダニエルは、王の前に進み出て夢とその解き明かしを示しました。その日以降、ダニエルは神に忠実であった直接の結果として、神から王から信頼される相談役となり、知恵のある者としてバビロン全土に名を轟かせました。自分の信条を信じ、その信条に従って生活した少年が神の人、預言者、義にかなった王子となったのです。私たちは、神の聖なる神権を持つ私たちはダニエルのようでしょうか。私たちは常に神に忠実でしょうか。自分が教えていることを実践しているでしょうか。それとも日曜日だけのクリスチャンでしょうか。私たちの日々の行いは信じていると公言していることを明確に示しているでしょうか。私たちは貧しい者と乏しい者、病気の者と苦しんでいる者を助けているでしょうか。口先だけでしょうか。それとも正しいことを熱心に行っているでしょうか。兄弟の皆さん、私たちには多く与えられています。私たちは回復されたイエス・キリストの福音の神聖な真理を教えられてきました。腹からを助け、神の王国を地上に築くために真剣の権能を託されています。霊的な力がほとばしる時代に生きています。また完全な真理が与えられています。地上と天で結び固めるための真剣の鍵を持っています。神聖な聖文と生ける預言者並びに使徒の教えをかつてないほど知ることができます。愛する友である皆さん、これらのものを軽視しないようにしましょう。これらの祝福と特権には大きな責任と義務が伴います。それを果たしましょう。古代バビロンの町はすっかり荒廃し、その華やかさは消え去って長い歳月が過ぎました。しかしバビロンの世俗への執着と罪悪は引き続き存在しています。今日不信仰の世にあって信者として生活する責任が私たちに課せられています。私たちはイエス・キリストの回復された福音の原則を日々実践し、神の戒めに忠実に生活するよう求められています。友人の圧力を受けても平静を保ち、流行や偽預言者に影響されず、不信心な者の中傷を気に留めず、それがどこから来ていようとも悪しき者の誘惑に抵抗し、自分自身の怠惰に私たちは打ち勝たなければなりません。考えてみてください。ダニエルにとって単にバビロンの様式に従うことはどれほど容易だったでしょうか。神がイスラエルの子らに与えられた厳格な行動規範を試みないこともできました。王が振る舞う豊かな食物を楽しみ、 生まれながらの人のこの世的な快楽にふけることもできました。中傷を避けることもできたのです。人気を手にし人々に溶け込めば、彼の道はそれほど複雑ではなかったかもしれません。もちろんそれは王が夢の解き明かしを求める日までのことです。もしダニエルがそのようにしていたとしたら、その日ダニエルは自分が他のバビロンの知者と同じように光と知恵の真の源との結びつきを失ってしまったことに気づいたことでしょう。ダニエルは試しに合格しましたが、私たちの試しはまだ続いています。敵であるサタンは私たちが失敗することを望んでいます。私たちの信心を打ち砕こうと嘘を広めています。疑う人や疑い深い人、霊障的な人ほど洗練され知的であり、神と神の奇跡を信じる信仰を持つ人は世間知らずで盲目で洗脳されていると悪賢くほのめかすのです。また霊的な賜物や真の預言者の教えを疑うことは格好がいいと提唱します。単純なことを一つ皆さんに理解してもらいたいと思います。私たちが神を信じるのは心と思いで知っていることのためであり、知らないことのためではありません。霊的な経験は時折あまりにも神聖で世間の言葉で説明することはできませんが、だからといって実際に起こらなかったわけではありません。天の御父はその子らのために霊的な宴を設け、想像しうるあらゆるおいしい料理を用意してくださっています。しかし霊障的な人はそのような霊的な賜物を享受せずに、遠くから眺めながら疑念と疑惑、軽視の杯からすするだけです。天の御父に手を伸ばせば、霊的な知識という明るい太陽の光を浴びて、知恵で心を広げ、心を喜びで満たすことができるというのに、自分自身の理解力というろうそくの明かりに満足して人生を歩む人などいるのでしょうか。信仰や信心について人々に話すとき、私もあなたのように信じられたらいいのにという言葉をよく聞きはしませんか。そのような言葉が示唆しているのはもう一つのサタンの偽りです。すなわち信心は一部の人にしか与えられず、他の人は信心を持てないという偽りです。信心は不思議な力から生まれるものではありません。信じたいと望むことこそが必要とされる最初の一歩なのです。神は人を偏り見ないお方です。神はあなたの御父であられます。あなたに語りかけたいと望んでおられます。しかし多少科学的好奇心が必要です。すなわち神の言葉を試し、ごくわずかな信仰でも働かせる必要があります。また謙遜さも少々必要です。そして心と思いを開かなければなりません。文字通り求めることも必要です。さらにおそらく最も難しいことですが、忍耐強く主を待ち望まなければなりません。信じるために努力を払わないとすれば、私たちはスポットライトのプラグを抜いておきながら、スポットライトの光がつかないと不平を言っている人のようなものです。最近私はあるアロン神権者の話を聞いて驚き悲しく思いました。彼は神から距離を置いたことを誇りに思っているようでした。こう言ったのです。神がご自身を私に表してくだされば私は信じます。それまでは自分の理解と知性に頼って自分の前の道を照らしながら真理を探そうと思います。 私はこの若い男性の気持ちをすべて知っているわけではありませんが、とても残念に思わざるを得ませんでした。主が彼に与えようとしておられる賜物をなんとたやすく拒んでしまったことでしょう。この若い男性はスポットライトのプラグを抜いて、光などないという自分の賢い見解に自己満足しているように見えました。残念ながらこの姿勢は今日非常によく見受けられるように思います。立証責任を神に課すことができるならば、私たちは神の戒めを深刻に捉えたり、天の御父との関係に対して責任を負ったりする義務を免れることができると思っているのです。兄弟の皆さん、はっきりと申し上げましょう。霊障的な態度は全く好奇でもなければ優れてもいません。疑い深くなることは誰にでもできるたやすいことです。忠実な生活こそ道徳的な力と献身、そして勇気を必要とします。信仰にしっかりつかまる人たちは、複雑な疑問や問題が生じると疑いに屈する人よりもはるかに優れています。しかし信仰の価値が社会に認められていないことは驚くには値しません。この世は遠い昔から理解できないことを拒んできました。また特に見えないものを理解するのが上手ではありません。しかし肉の目で見えないからといって存在しないとは言えないのです。実にこの天地の間には教科書や科学史、この世の哲学などの思いも及ばぬことがいくらでもあるのです。この宇宙は偉大で驚くべき不思議に満ちています。それらは霊の目を通してしか理解することができません。信じ信仰を働かせて悔い改め、救い主イエス・キリストに従うことを選ぶと、霊的な目が開き、想像もつかなかったような素晴らしいものが見えるようになります。このようにして私たちの信心と信仰は強まり、さらに見えるようになるのです。兄弟を皆さんに明かしします。最も困難な時でさえ救い主はこうおっしゃるでしょう。これはガリラヤの混雑した道にいた心配そうな父親にかけた言葉と同じ言葉です。恐れることはない、ただ信じなさい。私たちは信じることを選ぶことができます。なぜなら信じるときに光が見え出すからです。私たちは真理を見出すでしょう。平和を見出すでしょう。信心のおかげで飢えることも乾くこともないでしょう。神の恵みの賜物により、私たちは信仰に忠実に生活し、永遠の命に至る水が湧き上がる泉のように、私たちの心は満たされるでしょう。私たちは永続する真の喜びを味わうでしょう。ですから愛する友である、また神の親権を持つ兄弟の皆さん、皆さんが今どのような状況にあっても信じる勇気を持ちましょう。恐れずにただ信じましょう。ダニエルのようになりましょう。老いも若きも私たち皆が信じるための力と勇気、そして望みを新たにすることができるよう祈ります。イエス・キリストの御名により、アーメン。